東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
DJ ウピーのウィメンズレイディオ。いつだって楽しくがモットーの DJ ウピーが笑顔になれる時間をあなたへお届けする番組です。いやー、最近ね、寒くなりましたねすごい、なんだろう、ババ臭い、ざっくりだったよね。すごいざっくりになっちゃった。いや、それぐらいちょっと寒いし、で、なんだろう、コロナで、いや最近これがあったんですよっていう、なんかそんな楽しい内容もないなって思っちゃって。みんなありました？2021年になってもう1ヶ月経ちましたけど、楽しかったことってありましたかね？私、悲しいこと、あ、ちょっと待ってよ。私がずっと延期されてたグリーンデーのライブがあったんですけど、中止になりました。で、返金したんですよ。で、1枚1万5000円のチケットが4枚私がまとめて買ってたから6万戻ってきたんだけど、なんか切ない返金だったなと思って、6万円、いや、これで私プライスレスな経験するはずだったのにって思う、握りしめた、そんなウーピーでございました。はい、ということでですね、そうその前にメッセージいただいておりました。112回目放送の時ですね、明けましておめでとうの時にニーナさんからコメントいただいておりました。ありがとうございます。でですね、その明けましておめでとうございます、今後も楽しく聞かせてもらいますねといただきました。で、初詣に行こうと思ったわけではないのに神社の横を横切ってしまったんですけど、それは初詣に入るんでしょうか、ということでコメントいただきましたが、それは一旦無視して大丈夫です。実際に鳥居をくぐってお参りするのが詣るというのはね、しっかりお参りするということになりますので、意図せず通っちゃったものは大丈夫です。農館でちゃんとお参り行くぞって言った時にお参り行ったら大丈夫かなと思います。ニーナさん、メッセージありがとうございます。さて、そんな感じで番組では皆様からのコメント、メールを募集しておりますよ。番組へのコメントは番組ページから送るか、直接専用メールアドレス upi@radio365.net まで直接お送りください。アルファベットで小文字で woopie@radio 数字の 365.net になります。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。それでは DJ ウーピーのウィメンズレイディオ第114回目放送、グッバイお台場、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。くだらなレシピ。偶数回のこのコーナーでは、普段は全く気にならないけどたまに気になる問題をクローズアップしてウーピーが解決策を考えていくコーナーです。今回のテーマは丸から四角にというテーマでございますが、さあ皆さん、丸から四角と言われて何でしょうか。プンプンプンプンプンプンプン、掃除。あ、そうね、いや、丸から四角、あ、そうそう、掃除もそうですね。丸く掃除機かけちゃうと角にたまりますもんね。あ、丸型って言われ、私 A 型なのに丸型って言われるよまあでもね、局長が今答えてくれた丸から四角にってなったら掃除かなって言ってくれてたんですけど、近からずも遠からずも近からず、あれどっちださて、今日丸から四角になるのは何かというと、フライパンのお話です。皆さん、私これまで全然ね、結婚しましても料理あんまり好きくなくて作ってないんです作ってないのだったんだけれども、やっぱりこのコロナ禍で、いやいや、もう本当、飲み会も中止、お出かけも中止、もう家で過ごすってなったら、さすがの私も作らんとあかんなと思って作り始めたんですけど、フライパンってみんなどうやって片付けてるの？そして、まあ、なんか明日もやるんだったらもう出しっぱなしでよくない？だけどフライパンってかさばるな。で、一応取っ手の取れる的なね、フライパンもだから大中小みたいなのがあったりするんですけど、いや、めんどくさって思ったんですよ え、局長とかどうです、フライパンめんどくさいですか、洗って片付けた、そう洗って片付けたりするのめんどくさくないですか。そう、まあでも局長ちょっと意外と豆だからな、そういうところプロだからね。そう、局長のパスタうまいんだって話ずれちゃった。話は戻しまして、ですね、同志社という会社から収納に特化したスマートフライパンスラットというのが登場したんです。で、それが一番何が特筆しているかというと、自立する四角いフライパンのフォルムになっているんです。で、このね、2月上旬からなんかどうやら販売するらしいんですよ。で、もう本当にね、四角いの、もう本当正方形、正方形で、角のところ、一つの角のところに取っ手がある感じになります。で、このね、商品というのは重ね置きしたフライパンを取り出すのが面倒、フライパンをしまうスペースが少ないっていうね、ユーザーの意見に応えて開発されたフライパンということで、四角い形状と、二側面のリブによってフライパン自体が自立してくれるらしいので、キッチン周辺の隙間に収納できるのが特徴になっています。だからなんだ、かっちりしたバッグの下になんかリブって書いてあるんですけど、なんかこう、なんだろうな、立てるものがあるよということで、フライパン自体がそもそも自立する。で、自立したところの画像を見ると、本当なんだろうな、四角があって斜めに角のところにぴょこんと取っ手がついてるから、なんか吹き出しがもう重なって置いてあるみたいな感じになるっつったら意味わかるかな。で、これね、四角いところにポイントがもっとあって、調理面積が丸の時よりも広くなって、調理量容量が増える。で、スープや具材が角から注げるから注ぎやすいんだそうですよ。で、冷凍うどんやレトルトパックが四角だと入れやすい。確かにね、丸だとあるよね、ちっちゃいとさ、入らないから折らなきゃいけなかったんだけど、大きい鍋だと今度片付けの面倒とか、水の容量が浅くなっちゃって麺出ますみたいななんかね、そんなことあったと思うんですけど、そういうのも料理しやすくなるよっていう風になっているので、私これ結構卵焼き用のフライパンを自分一人分で何かを炒めるときに使ってたんだけど、なんかそれが形になったみたいなね、そんな私嬉しい発見がありました。調理ね、あんまり料理しないくせに文句言ってんじゃねえよって感じかもしれないですけど、これで例えば料理の時のちょっとした片付けが、手間がね、はかどるってなったら、料理作る方はすごいいいのかなって思って、これ私が最近やり始めてすぐ文句が出たことだから、日頃からちゃんとやってる人たちはだいぶ助かるんじゃないのかなと思ったアイテムでした。以上、くだらなレシピのコーナーでした。
2041年、急速な少子高齢化が進み、日本の総人口はすでに1億人にも満たない老人大国だった。そんな中、アラフィフプログラマー星野達郎は日々いろんな何かに自分をごまかしながら生きていた。あるクリスマスの夜、彼は人工知能を使って自分の相棒を作ろうと決意する。そして彼は世界中から様々な人工知能プログラムを取り寄せ、そして組み合わせていった。まるでフランケンシュタインのように。
なんて綺麗なんだ。まさかイブなのか。
私の名前はイブ。あなたは？
僕の名前は達郎。星野達郎だよ。
達郎の手によって生み出された寄せ集めの人工知能イブ。彼はその人工知能をまるで自分の子供のように育てた。そしてある日、その人工知能は自発的にメロディーさえも口ずさみ始めた。
イブ、今歌っていたのは一体？
これは歌というの？
まさか自発的にメロディーを口ずさみ始めるとは。
星野さん、やばいことになってますよ。ルミノアの曲がスポーティーミュージックのワールドチャートに入りましたよ。
え？
皆さん、こんばんは。イブです。
これって、まさか。
逃げろ！
ところでさ、イブは何度か僕のことを好きだと言ってくれたけど、どうしてそんな風に思ったの？
え、いや、だって、ねえ。
どれほど人が進化しても、 多分愛という存在のありかに僕らはたどり着くことはないのだろう。でも今はそれでいいと思える。君がそばにさえいれば。
少子高齢化末期の日本を舞台に、孤独な男が生み出した人工知能イブ、そして世界で初めてシンギュラリティを超えた彼女が選んだ未来とは。連続ラジオドラマ小説フランケンアイズ、2020年12月公開。この日小さなモンスターが覚醒する。
このコーナーは浅く広くミハナウピーが最近気になるあれこれをトークしていくコーナーです。今回のお題はお台場を振り返る。さあですね、ちょっとなんでこんなにお題を言うのにねすごい改まったかというとね、これね最後の最後まで聞いて一回ね NG 出しましたいやもうね久しぶりでもうめちゃくちゃ笑いました。でちょっと今まだ引きつってる、気をつけます。どんな NG だったかっていうのはこの番組の後に聞いてもらったら分かります。どれだけ私がお台場の時代のことを語りたかったかっていうのだけ分かってくれると思うよさあね、今日お台場を振り返るということで、1月後半で収録を撮っているんですけれども、1月中でスタジオが変わります。都内ではあるんですけども、グッバイお台場っていうテーマにもしているようにね、お台場は最後になりますが、局長お台場に来たのって何年前ぐらいなんですか？あ、10年か。いや10年ですって。だから私ね数えてみたんですよ。いろいろ歴史を振り返ってみようかなと思って、お台場に一番最初に来たのがっていうか、こうこの番組を持つ前にラジオ DJ パーソナリティ講習に来始めたのがなんと2012年の9年前なんですって。はい、ということで、だからここにレディオ365がお台場に来てから1年経ったぐらいに私が来ている感じなんですけどもね。さあ、まあそのお台場になぜ来ることになったかっていうのをちょっと遡ってみよう。時を戻そう。はい、滑ったなもう滑っても楽しいね。楽しいの私だけか、ごめんね。ちょっと取り戻すから自分を、もうちょっと待ってねさあ、私もアラフォーになりまして、皆さんはね何歳ぐらいですか？教えてくださいね。メッセージとかで教えてくれたら嬉しいんですけど、まあ若かりし頃から、まあ小さい頃からではなかったかな、クラシックバレエとかをやっていて、エンタメというもの自体に興味はものすごくあったんですね。でただラジオとの出会いというのはいつ頃かっていうと、だいたい高校生大学生ぐらいからかなっていう、ラジオ好きとしては多分遅咲きなんだと思うんですけれども、自分の部屋にテレビがなかったっていうことと、まあ好きなね、その時好きだったアーティストがラジオをやっていると、はい、今も続いてたはず、グレイのねテルミーナイトなんちゃらっていうねでテルミーナイトグレイかあのグレイのテルさんがやってたラジオを聞き始めたりとかもしていまして、でそこからきっかけに、朝とかもバタバタ忙しい時に天気も分かるし交通情報も分かるし時間も分かる、でもテレビじゃないからながら作業で聞ける、あすごくねラジオってと思って聞き始めて、ラジオが好きになったのがきっかけなんです。でそこからまあ社会人になりまして、エンタメは好きだけど、まあ、自分の骨格だったりだとかいろいろなことを考えて、ダンスとかエンタメ系で過ごして一生を投じていくっていうのはとても難しいであろうなって、私はまあ結構そこで結構すぐ諦めてしまって、で大学生になりました。で大学になぜかね、だけどなんか余分に勉強しちゃったんだよねで演劇とか文学とかはすごい好きで、ちょっと余分に親にも頼んで勉強させていただいてもらい、でそこから一応もともとは教師になろうと思っていたので人材系の会社に入りました。これなんかお台場時代じゃなくて私の振り返りみたいになっちゃったなまあそんなコーナーで人材系に行って、いろんな一般企業の 人事の方と会ったりとか、いろんな仕事の話を聞いていくうちに、いや いろんな仕事をやれるの面白いなとか、一般企業ってやっぱ面白いなと思って転職をしたんですよ。それが2009年の3月ぐらいでアパレル系の会社だったんですが、それが今でもやってるテレビ通販系 の会社に商品を卸してる会社だったんですね。で、数年が経ちまして、なんと2012年、なんとウーピーがですね、まあ、一旦社員もテレビ通販出れるようにしてみねえかと。長かった、もう4分喋ってるけど、やっとここでラジオっていうか私が喋るきっかけ出てきたよ。おっせえな、今日長くなるから覚悟してよ。それでですね、テレビ通販ってやったことない、確かにおしゃべり好きだけど分かりやすいかどうかって言われたら、オチがないって言われる、つまらないって言われる、どうしようって思ったんですね。でその時に、いや、じゃあ話す勉強しなきゃいけねえな、どうしようかな、でもアナウンサースクールって言ったら違くないって思った時に出てきたのが、このレディオ365のラジオ DJ パ DJ とか言っちゃった、ラジオ DJ パーソナリティ講習だったわけなんです。でそれの門をくぐったのが2012年で、9年前、29歳でした。でそこから研修を受けてテレビ通販もやるようになって、今に至るわけなんです。おいや、お台場の振り返り早っやばい、早かったというところ で、ただね、ちょうど2年ほど前かな、趣味で話せてればいいのかなとか、いやでも実際は喋りたいの、本当はラジオとかで、一生とは言わないけれども、この先10年ぐらいこうリスナーの方と触れ合ったりとか、自分の考えてることをこう電波に乗せて何かなんかできたらいいなと思っていたんです。でそれをね、細々とレディオ365とテレビ通販をやっていて、きっかけ2年前ぐらいのちょうど2月だったんだよね。いや局長、本当ラストチャンスだと思ってボイスサンプルもう一回取り直してみようかなって言ったんだよね、局長ね。でそれで取り始めたら、あれ、なんか選挙のウグイス嬢の仕事が舞い込んできたり、そこからきっかけで地元のコミュニティ FM で喋れるようになったりしているんです。だからこうもうね、ここに来たのが9年前の29歳って、多分エンタメ業界とかラジオ業界でも全然遅い方だと思うし、今でももうアラフォーになりましてね、10年近く経ってるわけですから、それは代が変わりますよね。そんな時に思い立ったら、人生の今のうちで一番若いのが今日なんだなって思ったなって思って、いや語ったけど全然まとまってないから、まあまあ何でもいいんだけどやってみる気持ちってすごい大事だなと思いまして、皆さんも何かやりたいこととか、いやもう年だからとか、もうだいぶちょっと過ぎちゃってるからではなくって、やりたいと思ったら人生一度きりだしやってみるのもいいのかなって、それを分からせてくれたのがここお台場だったのではないかなと思っています。引き続き私、レディオ365で番組も続けていくつもりだし、生放送も局長がいいよって言ってくれる限りは居座って喋り続けるつもりなので、皆さんもどうぞウーピーをご贔屓にしていただけたら嬉しいです。今日はこんな感じで締めていきましょうかね。以上、ウーピーズ愛のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365
DJ ウーピーのウィメンズレイディオ、エンディングのお時間です。いや、その前にちょっと言わせて、今のお台場の海が見えるっていうジングルも次から変わっちゃうと思った、どうしよう、泣きそう。だって9年間聞いてきたんだよね、え、これ知ってる、局長が喋ってるのいい声だよね、声だけはいいよねおいおいとか言われちゃったえ、どうしよう、ちょっと悲しくなってきちゃった、あー泣くねぶいや、まあでもね、切ないことはあるけど、卒業も一緒で一つの節目ですからね、私も同じようにパワーアップしていけたらと思います。さて今日の前半では丸から四角へということで、フライパンのお話してみましたよ。私もちょっと2月販売予定だからね、買ってみようかなとちょっと迷っています。料理そんなにしないくせにね、怒られるかな旦那にで次は、ウーピーズアイ後半ではですね、私のお台場時代の歴史っていうか、私の半生の振り返りみたいになりましたけれども、 まあそこで話してることは結構本気というか軽く話してますけど、常日頃思ってることもちょっと含まれてたりするので、なんかね聞いて、あ、じゃあちょっとやってみようかなって思ってくれたらウーピーも嬉しいなと思っています。さて番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどどしどしお待ちしております。その他 SNS のアカウントフォローもお待ちしていますよ。私ではですね、あの Twitter も Instagram もともにすべてアルファベット小文字でマリコアンダーバーウーピーでおりますので、探していただければと思います。それでは DJ ウーピーのウィメンズレイディオ第114回目放送、グッバイお台場、これにて終了です。ここまでのお相手は、なんか本当お台場って寂しい DJ ウーピーがお送りしました。それではまた次回お耳にかかりましょう。バイバイ、ありがとうお台場。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。
今回の NG
トークしていくコーナーです。今回のお台場は、あ、お台場は間違えた今回、ごめんなさい、今回のお題はお台場を振り返るやばい、最後にしてやらかしたよ、超絶。こんな題名言い間違えることなんてある？
いただきます。数年ぶりの NG。
やばい、あー恥ずかしい。
1NG いただきます。
すいません、お願いします。
バカ野郎
今回のお台場はつってクソワロタ。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation. Now off air.